こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。だいぶ暖かくなってきましたね。季節が変わりつつあるんだなっていうか、まあでも季節の変わり目ってね、体調も変化しやすいのでね、気をつけていかなきゃいけないなと思うわけですが、もうすぐホワイトデーもありますが、3月14日、あれなんだろう、学校とかじゃなくなってくると、社会人という身分になってくると、まあね、知り合いの方からなんとなくお菓子とか一月前にもらうんだけれども、一月後に会う機会がないみたいなのあるじゃないですか。あれ一応用意しとくべきなのか。でもさ、じゃあ今度チョコを渡したいから会おうよって言ったら、もうさ、もう告白じゃないですか、それは。もうなんかこう礼儀としてね、会うタイミングがあればまたね、軽くお返ししなきゃなと思いつつも、ほぼ会わないんじゃないかみたいなのをもう予感してると、どうするみたいなね、なんとなく謎の悩みが出始めたりしますけど、おしおしおね。あと最近始まったことといえば、歯の矯正をね、今してましてね、ついてるんですけど、とりあえず上だけついてて、結構前からやろうと思ってたんですけれども、それこそ数年ぐらい前からかな。だけれども、まずどの歯医者でいろいろ進めていくかみたいな迷った時期もあり、だから転々としてたこともあったんですよ。近所の歯医者をなんかサボって他のところ行っちゃうみたいな、ちょっと申し訳なかったですけれども、いろいろあって、じゃあここ悪くないかなっていうので行ったところ、まあ虫歯が結構あって、それ直すのにまあ1年とは言わないまでも近くかかってですね、まあ治療をやりまして、でその後に、まあ矯正とか考えてるなら、その下のね、親知らず抜かなきゃいけませんよって言われて、下に上は抜いたんだけど、下の親知らずが残ってですね、それが横倒しに生えてるもんだから、そのままやっちゃうと、これは親知らず、まだ表にできてない親知らずが内側に寄ってくるっていうか、押しちゃうことによって並べても崩れてきちゃうから、まずこれ取らなきゃいけないっていうん でこれ取るとなると、仕事にも影響ね、結構歯茎切ったりなんだりっていうやつなんで、喋れない時期もできちゃうっていうんで、これのスケジュール調整にもまたね、なかなか時間がかかりまして、やっと抜いて、虫歯直して親知らずも抜いて、で矯正しますかってなってね、まあ、いろいろ検査を経た上でね、まあ、いろいろ選択肢は提示されたんですけど、普通にいわゆる、なんかよくわかんないカチャっていうのつけて、こうワイヤーみたいなのでこうつないで引っ張っていくやつか、マウスピースもありますよみたいに言われて、でマウスピースはとにかく時間がかかると、でマウスピースは外せることがメリットだけれども、1日20時間はつけてくださいって、それはもうほぼですよね。もうなんで、まあ早く終わった方がいいなっていうんで、いわゆる普通の矯正器具をねつけ始めたんですけどもね、やってみて分かったのが、やっぱりこう日本の歯の歯列矯正の文化というかね、あんまないのかなっていうのが、提案されたのがつける装置っていうか器具はアメリカ製のかドイツ製のかって言われたんですよ。日本製というのはもうチョイスになくて、そこの歯医者さんでは少なくとも、だからそのやっぱ文化があまりないと、そういう会社だったりも増えていかないのかなっていうのをなんとなく思ったんですけどね。確かにこう結果アメリカのにしたんですけど、アメリカのアニメとか見てるとそういうキャラクターいますもんね、子供で特に歯に器具つけた子ね、だからそういう文化も、いろんな各作品に現れたりするのかななんて思いましたけどね。まあだからまだつけたばっかりなんだけど、物が食べにくいですね。硬いものは痛いから、これなかなか難儀してますけどもね。これね、最後の晩餐 親知らず抜くときに最後の晩餐と称してその前日に結構いろんな人に付き合ってもらって飲むっていうのをねやったんですけど、それでほぼほぼ寝ずに抜きに行くっていうあの親知らずもあったんですけど、今回最後の晩餐はねコンビニで買ったカルボナーラでした、ね、これ寂しかったな。次の日に作ってあんま知らなくてガンガン進めてくださいとは言ったんだけど、あ今日もうあれなんですかみたいな感じになって、もうねしかもねその日あのつける前日ね、あの日本アカデミー賞の授賞式をやっていて、でそこのアニメ長編アニメ部門にあの僕があの声の出演をした心が叫びたがってるんだっていう映画がノミネートされてまして、でまあその最優秀かどうかっていうのはその日に分かるんだと思うんですけど、その、まあ、どちらにせよお祝い会みたいのやるのでよかったらって言われてたんですけどね、もうそれもねなんだかんだでいけずね、いろいろ逃しましたね。カルボナーラ食べてね次の日つけましたけどね、まあだから何ですかね、余計な間食しなくなりそうですね、こう歯磨きすぐしなきゃいけないからね、これは痩せるんじゃないかなと思ってますね。はい、そんな感じでございます。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール。それではお便りを紹介します、ラジオネームひなこさん18歳。内山さんこんばんは。毎週ワンクールを楽しみにしています。私の祖母がよくテレビで演歌の番組を見ている影響か、私も自分とは全く世代が違う頃の歌を何曲か好きになりました。それは太田裕美さんの木綿のハンカチーフ、小柳ルミ子さんの瀬戸の花嫁、加山雄三さんのお嫁においでの3曲です。どの曲もカントリー調ハテナのような感じが私の好みで、歌詞を覚えて歌い出したくなります。内山さんにも自分とは世代が違うけれど好きな曲はありますか？よろしければ教えてください。これからもラジオ楽しみにしています。あ、なるほど、カントリー調それぞれどうかなっていうのは疑問残るところでありますけれども、そうですね、僕も結構こう一緒くたに昔の曲っていうのは難しいですけども、そうですね、世代の違う曲は、好きな曲いくつかありますけれども、よく言うのは堤恭平さんという作曲家の方の、作品はいくつか好きで、一番好きなのはやっぱり坂井正明さんのさらば恋人ですかね。これは iPod に入っていて何度となく聞いてますね。最近はiTunes にね、大体入っててすぐ買えるので、聞きやすくなりましたよね。いろんな時代の曲が。そうですね。演歌の番組か。やっぱり、演歌っていうのは、なんだろう。年を重ねていったら、聞くんですかね。と、こう、演歌との、18歳の方のおばあちゃんですから、そんなにおばあちゃんじゃない可能性もあるものね。なんかこう、だからこう、その、若い時からっていうわけじゃないかもしれないですもんね。じゃあ、ここでじゃあちょっと演歌一歩踏み出してみようかっていう瞬間があった、あったのかな？今日から行ってみっかみたいな。どうなんでしょうね。だって、世代的には若い時は、ビートルズ全盛とかって全然あり得るわけですから、そういう音楽の趣味が変わっていくっていうのは世代ごとに年齢を重ねてって変わっていくのが、ちょっとまとまらないですけど、そんなことを思いました。はい。ラジオネーム、あかりちゃんさん、岩手県17歳。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。このラジオを一週間の糧にしながらいつも楽しく拝聴しています。少し気になったのですが、内山さんの一人称は何ですか？ラジオを聞いていると僕、私、もしくは私などを使っているようですが、たまに俺が出てくる時がありますよね。普段はどれを使っているのでしょうか？よかったら教えていただきたいです。それではこれからもお体に気をつけて、頑張ってください。応援しています。一人称、まあこれはみんなそうでしょうけど、喋る相手、時と場によって変わる。つまりはケースバイケースという、いつもこうどんなメールに対してもケースバイケースで終わってしまうっていう僕の悪い癖の回答に終始してしまうわけですが、どうでしょうね。まあ男性だったら私、僕、俺でもこう どうですか？こうやって一人でラジオで喋っている中でいきなり俺はさっていうとこう、なんでしょうね、兄貴感でしょうかね。みんなの兄貴、俺僕っていうのもちょっとなんかね、可愛こぶってる感じがしませんか？これはつまりラジオで僕と使ってる人を可愛こぶってると全ての対象に対して言ってるわけではないですよ。僕のイメージですよ。こうイメージとしてね、何も批判するつもりも特にないんだけど、僕内山が僕って言い出したらですよ。あ、でも言ってるって書いてあるもんね。自分に返ってきちゃったけど、あ、ダメだ。いろいろバラバラだってことじゃないですか。でもまあ一人称に関して言うと女性で気になるところがあって、こうアニメの収録をしているとですね、キャラクターごとにあたしか、つまりあかは私かっていうのをちゃんと統一させたいっていうふうに気を使っているのを何回か見かけたことがあって、あ、それは男性のキャラだとあんまないなと思っていて、私か私かっていう、なんでしょうね、私の方がちょっと古めかしいのかわからないですけれども、これもちょっと興味のあるところですね。うん、ちょっと意識しないんで考えてみるといろいろ難しいですけれども、はい、こんなような感じで何でもいいので送ってみてください。皆さんからのお便り引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンクール、内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナーです。今週の内山ホットワード。このコーナーでは毎回、私内山なんかこう何だろうな、今ちょっとさっきね、一人称について話していたところ、なんかこう私とか言った、ここで台本には毎回僕って書いてあるんだよね。それ俺多分毎回私って言い換えてる気がするんですよね。なんかどうでもいい話のようで、深いテーマのようで、多分どうでもいいことなんだろうみたいな、やだな、なんか一つやだな、もうバツつけとこう。内山的に、だからこの内山的にっていうのも気になりだしますよね。なんかこう来ると自分をこうなんかこうキャラ化するようなね。でもこうこのコーナーでは毎回ホットなワードについてって、どこでホットなんだって話になってくるからね。だからやっぱ内山的にってこうつけるしか、恥ずかしいな。改めてこう自分で一人喋りで30分ラジオをやるっていかに恥ずかしいことかっていうのが判明してくる次第ですよね。なんか自分の話ペラペラと、でもそれがラジオだろって話なのかもしれないけど、ホットなワードについて話をしていきます。それでは参りましょう。今週の内山ホットワードって恥ずかしくない？改めて見ると内山ホットワードってこれ無意識的に毎週のように言ってますけど、いやここでねいちいちねイチャモンつけててもしょうがないんでね、もうさっさと行きましょう。今週の内山ホットワードはアカデミー賞。アカデミー賞どうなんですかっていうメールいくつかいただいておりました。やっと話せるというか結果が出たので振り返っていきたいと思います。第88回、アメリカの方ですね、アカデミー賞が今年も発表されて、毎年ですね、ワウワウの中継を録画して、生で見れたら生で見て、大体録画して見てるんですけれども、でノミネートが発表された段階でいろいろ思ったことはですね、やっぱり去年振り返ってもですね、マッドマックス怒りのデスロードが僕としてはすごい面白かったんですが、今回作品賞や監督賞にノミネートされて、もうこれはこのまま撮ってほしいと思ってましたね。まあこういうアカデミー賞っぽくないマッドマックスが撮るってすごいいいじゃないかと思ったんですけれども、あとはですね、レオナルド・ディカプリオ氏が主演男優賞で、ノミネートされてると。彼はですね、もう何回もノミネートされてるんだけども受賞に至らないっていうふうにね、言われていてというか、取れなくて。これがついに取るのかっていうのが見どころでしたね。僕としてはですね、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートっていう、映画があってですね、これがすごい好きだったので、で、これで確か主演男優賞ノミネートされていて、もうこの時に取ってくれればっていう感じだったんですが、今回はレベナント、蘇りし者ですか？で、ノミネートと。これも見どころでした。あとは助演男優賞で、シルベスター・スタローンが、クリード、チャンポを継ぐ男でノミネート。ここでついにシルベスター・スタローンが取るのかっていうのもありました。 あ、まあ、とはいえですね、助演男優賞で、もう一人ノミネートされていたマーク・ライランスっていう人がですね、あの、ブリッジ・オブ・スパイでノミネートされていたんですけれども、僕としてはあの、ブリッジ・オブ・スパイ見た時に、この人、すごい役者さんだな、というか、こう、力の抜けたセリフ回しがすごい素晴らしいなと思ったので、あの、こう、落ち着けがたいというか、二人とも撮ってほしいというふうに思ったんですけれども、当日はですね、夜から仕事で、あ、これ生でも見れるなって思ったんですが、もう起きたらもうアカデミー賞終わってる時間でですね、もう、まあ、録画しててよかったって思ったんですけれども、だから、録画を飛ばし見てですね、あ、もう出なきゃっていうタイミングまで、前編見ましたけれども、起きた時に、iPhone をちらっと見たらですね、母親や知人からメールが来てまして、で、まあ、仕事のスケジュールのこともあるかもしれないんで、パパってこう、ね、アカデミー賞関連のことをネタバレされたら嫌だなと思いつつ、タイトルだけ見る設定になっちゃってたから、マッドマックス、びっくりびっくりみたいに書いてあったの。は、作品賞取ったんだと思って。あ、嬉しいけどネタバレされたと思って、うわぁ、何やってくれてんだよって思ったんですけれども、これ結論から言えば、作品賞取ってなくてですね、スポットライトっていう映画が作品賞だったので、よくわかんない感情の動きがあったんですよ。結果ですね、マッドマックスは最多受賞 ?6 部門が、今年は最多受賞だったらしくて、それを祝うメールだったらしいんですけれども、だから、僕も、今年作品賞マッドマックス取ったんだと思って、その発表の時もなんとなくね、はいはいって見てたから、スポットライトって出て、ってすごい叫んじゃって、なんていうの逆びっくりっていうかね、もう謎の驚きを味わうっていうね。まあでも、まあおめでとうっていうメールは来たんだけれども、やっぱりね、こう作品賞監督賞っていう、こう、パッとこう、キャッチーなところ、でも、マッドマックス取ってほしかったなっていうのが本音としてはありましたね。というわけで各賞というか、気になったところ、何が取ったかっていうのを見ていこうかなと思うんですけれども、作品賞は先ほども言ったように、スポットライト。これはね、まだね、日本でも公開してないんでね、なんとも言いませんね。まあ面白い映画なんでしょうね、取ったんだからね。あとは、マネーショートもまだ見てないしね、ブリッジオブスパイ見た、ブルックリンもまだ先ですね、公開が。オデッセイ見たでしょ、レベナント見てないもんね。ルームっていうのも気になりますね。で、監督賞。監督賞は今年もまたアレハンドロ・ゴンザレス・イニャリティという監督がレベナントで撮りましたが、2年連続ですよ。こんな人なかなかいないですよね。史上でもなかなか珍しいことらしいですけど。連続で言えば、撮影賞、撮影監督に贈られる賞がですね、今年も、レベナントでエマニュエル・ルベツキという人なんですけど、彼は3年連続ですよ。ゼログラビティ、バードマン、レベナント。3年連続でアカデミー賞取ったら、その後仕事のモチベーションって上がるもんなんですかね。もういいやってなりそうだよね。まあでも、それ3年連続取ったぐらいでモチベーションが下がる人はアカデミー賞3年連続取れないということだと思うんですけれどもね。にしてもすごいよね。確かにこの人は毎回チャレンジングな撮影方法というかね、ゼログラビティのワンカットでわーっていくのもすごかったし、バードマンもね、ずっと途切れないっていうのがすごかったし、なんかこう新しいことをやろうっていうのが評価されてるのかもしれませんけれども、にしてもね、3年連続ってすごいですよね。あとはそうね、あ、主演男優賞、ディカプリオさんがついに取りましたね。すごい。これはちょっと他には特にないですね。スティーブ・ジョブズ、ね、マイケル・ファスベンダーさんがね、ノミネートされてましたけど、スティーブ・ジョブズも見ましたけどね、これはなかなか変わった構成の映画でね、三部構成みたいになってて、同じような要素が繰り返されるんだけど、徐々に変化しているみたいな変わった構成の、もう喋り同士の映画でね、すごいな、と思いましたけれども、助演男優賞はマーク・ライランスさんが取りましたね。よかったよかった。まあ、シルベスター・ストローンが取れなかったけれども。で、あと気になるところは、まあ、女優賞は、リリーのすべてのアリシア・ビキャンデルさんという人らしいですが、これ見てないしね。助演女優賞で気になるところで言うと、ジェニファー・ジェイソン・リーさんがね、ヘイトフルエイトでノミネートされてますが、ヘイトフルエイト見たんですけどね、確かに、この人すごかったですね。最後の方の血まみれ、これネタバレか？これちょっと、予告で結構血まみれな感じ出してると思うんでね。まあでもネタバレっていう人もいるかもしれないしね。だから、すごかったです。すごかった。この人はすごかった。最後の方のこの人はすごかった。っていうね。 ことですけれども、あとはそうね、そんなとこですかね。うん、というわけで今年もね、いやいや、まあね、来年はどんな映画がノミネートされるのか楽しみですけれども、来年こそはね、生で見たいなと思うんですがね、結構早起きしないとね見れないんでね、生放送でネタバレされずに、ネタバレっていうのが分かりませんけれども、ちゃんとねリアルタイムで見たいなと思います。というわけで以上、今週の内山ホットワードでした。内山聖輝のワンクール。内山さん、これ買いです。こちらは買い物武将の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆さんにお勧めしていただくコーナーです。今のところね、何も買っておりません、すいません。あと一つ期間限定というかルールとしては、スターウォーズ商品は普通に欲しいものなのでダメだという感じでやらせていただいております。それでは早速紹介してまいりましょう。ラジオネームリルアさん、女性、大阪府の方。私が内山さんにお勧めしたいものは軽め焼き器です。私は最近軽め焼きにハマっており、思わず購入してしまいました。購入してからはほぼ毎日帰宅後作っています。中学時代に軽め焼きを作っていらっしゃった内山さん、いえ内山職人には必要ないのかもしれませんが、よろしければ購入してみてください。それでは季節の変わり目で風邪をお召しやすいので、お体にはお気をつけください。軽め焼き器、いや知らない。あ、まあ一応その化学部ですから、ガスバーナーとお玉でこう温度を見ながら、こうお砂糖だったりふくらし粉だったりいろいろ調整しながら混ぜて、ワシャワシャワシャってこう混ぜながら作ったりしてましたけど、絡め焼き器ってちょっとどんなものなのか全然わかんないんですけども、じゃあ想像ですけどね、絡め焼き器はまあたこ焼き器みたいなことなんじゃない、要は膨らむようなものですから、形状としてはたこ焼き器のその一つ一丸をもうちょい大きいぐらいが、あとコンセントつなぐみたいになってるってことじゃないですかね。正解は、これ正解なの？本当に？これほぼこう曲がってないお玉っていうか、こう棒が平行になってるお玉みたい、お玉っていうか平皿でちょっと、端っこが婉曲しているような。嘘？本当ですか？だってこれ電気とか使、なんていうか、コンロにこれをかけるってことなのかな？これはお玉でいいんじゃないかな？なんかその別の機能がついていない限り、これはお玉でいけると思いますね。はい。ちょっと詳細わからないのであれですが、お玉で大丈夫。はい。ラジオネーム、みちゃくろさん、大阪府20代の方。先日の放送で鍵の閉め忘れが気になるというお話をされていましたね。それを聞いて、これを使うようになって鍵の閉め忘れが気にならなくなったとツイッターで回ってきた商品があったので、ツイッターで回ってきたってどういうことでしょうかね。なんとなくわかりますけども、こういろんな人がリツイートした結果目に入ったということでしょうか。ツイッターで回ってきた商品があったので、内山さんも使用してみてはどうかと思いメールいたしました。それはチェッキーという商品で、鍵に装着しておくと鍵をかけた際に印の色が変わり、鍵をかけたかどうかが一目でわかる仕組みになっています。これで鍵をかけたかどうか心配しなくてよくなると思いますが、いかがでしょうか。ん？あ、これはちょっと資料が見れるぞ。空き巣被害の約4割がドアや、ま、窓の鍵の閉め忘れ。6割なんなんでしょうね。もう窓割ったんでしょうね、これはもはや。もう鍵意味なくなってくるけどね、そうすると4割だけかっていう気もしますけど。あ、手元にあるやつがの色が変わるというわけか。全然仕組みがわからない。いやだから、もちろんこれはその色でわかるんでしょうけど、僕みたいな人間はそこじゃないんですよ。だとしてもっていうやつなんですよ。色が変わってもうこれは閉まってるんだろうなと思っても、もしっていうだし、あと6割は防げないみたいだし。ながらこれもやっぱりね、つけたところでってね、僕の場合はなりそうな気がするんでね、ちょっと見送らせていただきます。すいません。でも便利な商品だと思います。チェッキー。いいと思います。というわけで、このような形で引き続き買い物部長の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。 内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今日ですね、雑誌、漫画雑誌久々に買いまして、イブニングっていうやつにですね、新連載イブニング15周年記念って書いてある、妻に恋する66の方法、福光茂之さんの、新連載が始まってるので買って、さっきね打ち合わせの合間に読んでたんですけれども、面白かったですね。これちょっと楽しみが、人生の楽しみが一つ増えましたね。皆さんも興味あったら読んでみてください。番組では引き続き皆さんからのメールお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集中です。私の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです。皆さんが体験した映画のようなエピソードを教えていただく映画のような話、そして思春期にありがちな心が痛いエピソードを送ってもらう思春期の痛み、そして、あ、これ最近できたやつですね、オープニングトークのネタ幅の狭い私のために、なんだよこれ、トークテーマを提案してもらう内山さんこれで一本お願いします。だからこう単語を送ればいいわけですね。これまだやったことないんであれですけど、単語をいただいて1分、とりあえず1分喋ってみるっていうね、そこで初見で見てっていうやつです。すべてはこちらのアドレスへお願いします。1@joqr.net、1@joqr.net、1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_agqr です。こちらもぜひチェックしてください。そしてこの番組はポッドキャストでも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。